渡辺夫婦の二人ごとは結婚7年目の30代夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていくチャンネルです。はい、久々のユミさん登場です。
お久しぶりです。
結構久々じゃん。
一般はそうかも。
そうやね、声日記はね二人でよく喋ってるけど、
うん、
このねナンバリングの放送は久々かな。
お久しぶりです。
大丈夫いけてる。さっきまでなんか服がどうとかなんかアクセサリーがどうとか言ってすごい悩んでたけど、そう
なの、なんかもうここ3日ぐらいどうでもいいことで悩んじゃって、また春服買う話できたらと思うんだけども、さっきもさネットで注文したズボンさ、なんか似合ってないなってなってめちゃショック。
似合ってないことないけどな。
でも分かってて、まあそれはいいや、また言うわ。
今日はその話しちゃうからな、うん、あそう、でもまあ別にいいと思うけどね、うん、ちゃうか、
シャバシャバシャバシャバ
ちゃうか。はい、まあレターね今日は2人で答えていければと思います。
はい、
はい、じゃあ早速ね1通目のレターです。
はい、
大吉さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。30歳育休中女のちくわぶーと申します。初レターです。いつもラジオ楽しく聞いています。ありがとうございます。関西弁のお二人に聞いてみたいことがありレターしました。私は生まれも育ちも奈良県でネイティブ関西弁スピーカーです。かっこ大吉さんの地元に近い&同い年です。
わ
お、平成4年生まれ。
絶対辿ったら知り合いのやつやんそれ。
いやそんなこと奈良も人口多いでそれなりに。
いやでも地元近いとおっしゃってんね。
ああ、まあそうか、地元近いってことは小中。いやでも
そうやん。
そこまで近いんかな。
なんか大工のお母さんとか知ってはるんちゃう。いや
そんな顔広くない。てか奈良もまあ人多いですから。まあ友達の友達の可能性はあるな。それはあると思う。
ごめんごめん脱線した。はい。
28歳の時結婚を機に関西を出ました。義理の実家も含め周りは標準語を話す人ばかりで、これまで通り関西弁でしゃべっていると、言葉がちょっとあれですねとか、こっちの人じゃないのかなと突っ込まれるという初めての経験をしています。なんとなく浮いている感じも気になったので、あまり合わない人には標準語で話すようになりました。しかし最近は誰に関西弁で話していたか忘れることも多いし、標準語だと話に集中できないので結局オール関西弁です。標準語を話す自分に違和感で、特にタメ口で喋るときは〇〇だよねとか言っている自分にざわざわします。渡辺夫婦のお二人は対外的に標準語で話すタイミングなどあったりするのでしょうか。気をつけていることや標準語エピソードなどあれば教えてください。
ちくわぶーさん、ありがとうございます、
うん、まあ、義理の実家を含め周りは標準語を話す人ばかり
ね。これさちょっと一個思ってんけどさ、
うん、
関西を出ましたやから今別のとこお引越しされてんねやろ。
そうやな、2年前とかやな。
これ結構田舎の方ちゃうかなって思ってんけど、
うん、そんな気はする
やんな。
でも標準語っていう言い方してんな。標準語って何って話だけどな。
なんかその
どこなんやろな。
なんかね、東京やったらこういう会話ないやろなって思う、ね、
ないと思う。
そう
ないと思う。そんなこっちの人じゃないのかななんて言わんと思うな。そうそう。
で大阪でも標準語でみんなが喋ってようがなんか別になんか誰も突っ込まへんというか、
うんうんうん、
そうやからもしかしたらまあ、ちょっと地方の方なんかなっていう気がした、まあ、だから何っていう感じだけどさ、う
ん、いやまあまあそんな気はするよね。なんかどれぐらい言われてんのかな、この言葉がちょっとあれですねとか。
そんなん言われたことないからさ。
言われたことないよね。うん、だからまあ確かにその地方とか、まあ、ちょっと田舎とかそういう説はあるかもしれない、まあ、関東の方の、
うん、めったに自分たち以外の人がおれへん地域みたいな、
うん、とかね
感じ、
うん、だからなんかあこんなこと言われんねやっていうのはレター読んで最初に思った。
あもうまずそこやった実は、
うん、
あそうなんやと思って
そうやな、そんなこと言われんねや。でそんなこと言われたらちょっと気になっちゃうね。
うん、そう、
えあそんな変ですかみたいな。
そうやな、でも私も もしそんなん言われたとしたらどうすんねやろ、もう治らへんからな。
なんか影響を受けるっていうのはある。
あ、それはほんまにある。
その周りの人が関西弁喋ってなくて、その人たちの言葉が、あとイントネーションとかさ、映っちゃうみたいな。でもそれはこう自然と映っちゃってる話やから、自分が意識してるとかしてないとか関係なしに映ってるもんやから、それはまあよくあるかなと。
あ、そうやね、なるほどね。
ただなんか周りが関西弁喋ってないから関西弁封印しようとか、対外的に関西弁をやめてここはまあなんていうの、標準語で喋ろうってやったことはない。
ああ
全然今まで。だって関西弁そんな封印できひんしそもそも。でなんか目上の、例えば目上の人とかさ、なんか敬語で喋るときも普通に関西弁の敬語で喋るな、
なんかさ、それでいくとさ、私らなんかめっちゃ関西弁ですねってよく YouTube とかで言われるけどさ、特にワイは多分関西、本場の関西人から見たら結構標準語寄りなんよこれ。
あ、そうなん。
え、そう。
え、それめちゃくちゃもうなんか大阪のおっちゃんみたいなと比べてってこと？
いやでも多分
せやかて、
いやそれで
せやかて、せやかて渡辺藩みたいな平治
いやまあ平治やんそれ平治レベルからしたら全然
アホかお前
そうだ言わへんやんか
ああいうのと比べてってこと？まあ普通にってことか。普通の、
あ、そうそう、普通に
一般的な、まあ、関西圏というか近畿圏の言葉と比べて、それはね、神戸がってこと？
いや神戸が、まあ神戸もまだ緩いっていうのはあるけど、多分
嫉妬とか言って、
まあ党とか言うけどさまあなんせなんかそのあんまり最初から多分私そんなきつくなくて、
あ、でそう
ね、関東の友達もいるから関東弁めちゃくちゃ映るっていうのもあって、仕事の時はね逆にあんまり関西弁喋ってなかったと思う。なんか自然と、うん、
え、大阪で働いてたやん。
いやそれでもで電話の時とか絶対使ってなかったと思う。
そうなん、
うん、
え、その普通に、なんていうの、そのかかってきた電話の知らん人の対応じゃなくて得意先とかさ、こう慣れた人とかでも全然関西弁出んかった？
もう慣れた人が出る前にだってやめてしもたところもあるし
いや慣れたって別にさその挨拶は終わってる人っていうか
そこまで気許してるお客さんおれへんかったわい。
あ、そうなんや、うん、それはもう丁寧にしようと思ったら関西弁が出ないってこと？
そう。
あ、そうなんや。
それってでもだからやっぱ戦う時の自分の言葉やったんかもしらん。
あ、オン
オン、
へえ、オンやと、まあ、関西弁が普段の喋り方で、まあ、気張ってないリラックスした時の喋り方で、まあ、敬語で標準語というか、まあ、方言抜いたのが仕事モード、
そうそうっていう感じやったかも。
なるほどね。あ、じゃあそう関西弁出てなかったんや。
関西弁なかった。だってわいもなんかあれやもん、めちゃくちゃ言葉遣い気にしてたというか、もうめっちゃ丁寧前やったからさ、すいませんここにハンコお願いしますとかじゃなくてさ、
わいそれやってんけど、
すごい、いや逆に憧れる私ちゃんと
お願いしますとか、
ちゃんと枕言葉使って、もう恐れ入りますがこちらにハンコいただけますでしょうかって言って、ありがとうございます。
ハンコ、まずここですね。
いやそんなあかんわ、そんなあかん
ほんで、あ、ほんでは言わんかあ、ほんで言うかもほんで、今日はですね、いやもう結構関西弁で喋ってたかも、
まあ、いくら崩してもそこまではいけへんかった。
上司とかもほんまですかとか言ってたもん普通に。
まあね、でもそっちの方がいいこともあるからね
まあせやな、距離が近いと言えるのかもしれんし、なんか砕けすぎと言えるのかもしれん。でもですかってついてるから、もうワイからしたら敬語、
敬語やな。え、何の話やったっけ。
まあだから関西弁ね。
まあだからそうやな、そうやな、自然とだからそうやってオンの時は使ってないみたいな時はあったけど、関西弁使ってたらなんか変に思われそうやからやめとこうみたいなのはないかな。
いやだから関西弁で変に思われとかあんの？ もうだってテレビもさ、関西の芸能人って関西弁で喋るやん。
関西弁嫌いな人言っておるから、
ね、笑い芸人か。なんかタレントさんとかはあんまり関西出身の人も関西弁で喋らへんよね、
うん、
あ、それだから封印してんのか。
あ、だからそんな感じ。
ドラマとかでよく見る人とかもさ、あ、意外となんかもう京都出身やったんやとかさ、
あるあるある、神戸出
身で、なんかあのアナザースカイみたいなのにさ出てる時にさ、めっちゃこう関西弁で喋ってたりとかして、え、この人関西弁で普段喋るんやみたいなあったりするからね。え、じゃあ隠すもんまあなんかあんまり普段は気にせえへんけどな。
まああのあとなんか人の前でスピーチするときとかも絶対関西弁使ってへんかった
わ。あ、人前、はい、人前でスピーチするときってあった
ん？あったあったあった。
どういうときそれ？
なんかあの
ちょっと何表彰されましたみたいな。
あ、まあ表彰のときもそうやし、なんか銀行のときのさ、あの新入社の代表とかさ。
あ、え、新入生代表やったん？
新入生代表
的な。
あ、でも代表やったんかな、忘れた。あれ何の前やったっけ。でもなんか、
え、新入社員の代表みたいな、
めちゃくちゃ何百人の前で喋った。でも、
え、すごいなそれ。
でもそんな時とか絶対なんか言わへんよね、関西弁。
今日はありがとうございます、ありがとうございますみたいな、
せやかてせやかて、今日もいい天気で
まあほんまどうなることか思いましたけどもって
それどっしりしてんな、
まあ、どっしりしてんな。まあ、ちくわぶーさんね、何聞かれたんやったっけ気をつけていることは標準語エピソード。まあエピソードはまあね、こんなもんやとして、気をつけていることは特になくて
ないな。
まあ関西弁やし、わいらのねこの配信とかさ、 YouTube とかスタンド FM とかもめちゃくちゃ関西弁やん。だから関西弁じゃない方が見れた人もおるかもしれんな。
ああ、それはそうか。
この人ちょっと関西弁きつすぎてなんか癖強いわ、聞いてられへんわみたいな、見てられへんわっていう人もいたかもしれんし、まあ、逆にこの関西弁が自然でいいっていう人もいるやろ
う
し、
うん、そうね、
ね、難しいね方言ってね。
両面ですわ、
両面やと思うけど、もう我らは気にせず関西弁バリバリで喋ってますはい、レターありがとうございます。
ありがとうございました。
では続いてです、渡辺風さん、こんにちは。こんにちは。私は新卒でアフリカで農業の活動を行っている25歳の男です。農作業中いつも楽しく拝聴させていただいております。アフリカから聞いていらっしゃるということです
じゃない？すごくない？なんかドキドキすんね。
なんかイヤホンつけて聞いてもらってるのかな。
ありがとうございます。
今回ご相談させていただきたいのは進路についてです。私は中学生の頃に満足に食べられない人もいると知り、ご飯をたくさん作ろうと、単純な私は農業の道に進みました。今の活動は今年の10月で満期になり帰国します。帰国後は農学修士への進学を考えていましたが、栄養の分野にも興味が湧いてきました。アフリカの食事は素人の私が見ても本当にバランスが悪いです。その経験から多くの人に十分な栄養を取れる美味しい食事を提供するが私の目標になりました。この目標には農業も栄養も必要だと思っています。農学修士か栄養学の短大専門学校か、正直どっちもやりたいです。しかし年齢を踏まえると一方に絞らなければと思っています。就職のためには農学の専門性を高めるべきかとも思います。これまではワクワクする方、後悔が小さい方を選択してきましたが、なかなか決められません。お二人はこれまでの選択で何を大切にして判断されてきましたでしょうか。長く拙い文章になってしまい申し訳ありません。ご助言いただけますと幸いです。
わお、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね。
助言なんかないねんけど。
いやもう尊敬やね。
頑張ってっていう感じなんやけど、マジで。
尊敬ですね。こんだけ行動力があって。
いや、こんだけ行動してよく考えていらっしゃるので、もう今更もうなんか僕がなんか言えることなんてないって思ってしまったんですけど。
じゃあさ、ワイこのさ農学修士とかさ栄養学とか、
うん、
そこら辺の知識ゼロの人の意見やと思って。
おお、あ、いいやん。それちょっとこうフレッシュなというかね。
あ、そう、フレッシュな視点で
全然違う視点の意見はね、判断なんか考えるきっかけに、ね、なるかもね。
で思ったんは、うん、あのまずそもそもな、もうほんまに分からへんからこれ疑問なんやけど、
うん、
あの今の夢が多くの人に十分な栄養を取れる美味しい食事を提供するが一番上に来てるでしょ、
うんうんうん、
このためには栄養学の専門学校出る必要はほんまにあんのかっていうのは私が分からへんね、
うんうん、
でなんでかっていうと、なんかおじさんもこんなん一緒にすんのめっちゃなんかすごい失礼かもしれへんねんけどさ、
う
ん、あの私も何やっけ、あれボンゴバンをキャンピングカー仕様に DIY してる時に、
うん、
あの DIY のなんか専門の資格みたいなのがあって、
あ見てたね。
そうで、それを持ってるとなんかホームセンターとかでアルバイトした時に時給が50円プラスになるみたいな
よう調べたなそ, うそうなんや。
そうで、なんか DIY をしたいお客さんに対してあの専門的な答えができるなんか、まあ、マイスターみたいな、
あいや詳しい人おるからねホームセンター。そうそう、めちゃくちゃ
の資格をめっちゃ取るか悩んでて、
うん、
でなんでかっていうと、まあ、なんか釘の打ち方もそうやし、どの釘を選んだらいいんかとか、うん、木もいっぱいあるけどどの木を選ぶのが適切なのかとか全然分からへんかったのがめっちゃストレスやってさ、で大君にそれ受けようかなみたいな、でも受けるとしたら年1回か2回ぐらいしかなくって、
うんうん、
で実技もあって、うん、結構なんか難しそうでそれが、
うん、
どうしようどうしようみたいな言ってたらさ、大君がさ、それ資格いんのみたいな、
うん、
ないとほんまにできひんのみたいな、
うん、
別に自分で勉強したらよくないって言って、で最初はでも、でもなんか資格ある方がなんかほら言えるしみたいな
資格持ってまんねん
って、そうほら持ってるしっていうなんかそれもあるしとか思っててんけど、
うん、
まあでも確かに冷静に考えると、まあ、資格なくてもその知識があったらもうそれで十分やなって思ったよ。
まあそうやな、
そう
で 何するかやからな。
そうそうそう、で結局まあ大した勉強もせずにあのキャンピングカー作戦は終わってんけど
その情熱は消えてしまった、
ね、そうっていう経験があったから、なんかどうなんかなと思って、
うん、
なんかもうこれだけ多分私らが想像つけへんぐらいもうすでに詳しいと思うよ。
そう思うね。
ね、もうだってバランスが悪いって分かるってことはもうそれなりに知識があるってことやから、
うん、
私らがアフリカの方の食事見てうわバランス悪とか思わへんからさ、それ
思わんね、
うん、
知らんし
みたいな。そうね、
こんなん食べてみやみたいなね
で終わりやから、多分もうそれなりに知識もあるはずやから、まずそれはほんまにどっちも学校に行かないといけないのか、資格は必ずいるのかって思ったんが一つと、であとその話がさ、この多くの人に十分な栄養を取れる美味しい食事を提供するが一つと、あともう一個、就職のためには農学の専門性を高めるべきかとも思いますって、これ二つ話出てきててさ、
うんうんうん、
どっちなんかなと思って、もし前者なんやったらそれってまたこれも同じ話やけど、就職する必要あるのかっていう、うん、はっとこも出てくるやん、
うんうん、
あのもう自分で一人でアフリカ行って食事を提供する、もうそういう道もあの何も知らへん私からするとあるんかもなって思ったりとか、
うん、
でも逆になんかそれよりも一回就職して、でなんかその就職先でアフリカの派遣とかある方を行きたいんだよって言うんやったら、私やったらあの学習修士の方進学するかなって思ったりしたかな。
おー、なるほどね。いや面白い視点やと思うけどね。
あのほんまに何も知らへんので、なんかもうそんな言い張ってって思われたらちょっと本当申し訳ないんですけど、い
や
い
や
い
や、実際そうやと思うよ。就職のためには、でそもそも就職すべきなんかってそうやし、その修士卒業あるいは博士課程も修了する方が有利な就職先を目指してんのか、それともあんまり修士とか博士とか関係なく博士課程とかさ、
うん、
関係なくさ、うん、なんか普通になんか新卒で就職できるようななんか職種なのかとか、でもなんか別に農学修士行く必要あんのかないのかっていう判断にもなってくるし、栄養学を学ぶ短大専門学校も まあ、出たらその医学学びましたっていうステータスになると思うんだけどさ、うん、それを生かしたら何かを考えてんのか、なんか勉強のためなのか、興味出たから勉強したいってことなのか、やっぱ目的とかがね、目的次第じゃないやっぱり、
うん、
なんか 何するべきなんかっていうのは、だからまあその辺やろな。
そうやな。
で多くの人に十分な栄養を取れる美味しい食事、まあアフリカなんかな。
あごめん、なんか勝手にアフリカって言っちゃったけど、まあ、後から見たらはそうじゃなかったかも、う
ん、まあもしアフリカにこだわってないっていうことであればまた変わってくるし、
うん、
まあアフリカなんやと、まあアフリカ見てきたし、でアフリカの多くの人に十分な栄養を取れる美味しい食事を提供するために私が何できるかというと、まあもう考えていらっしゃると思うけど、農業のアプローチもあれば栄養のアプローチもあるし、また別のアプローチもあるかもしれんしな、
うん、
教育かもしれんしとか、
あうわ面白い、それ
物流かもしれんしさ、
面白いね、なるほどね、
金融かもしれんし、
うん確かに、
で何でもいいやん、
うわ教育っていう点もめっちゃ面白いね、
ね十分な栄養を取れる美味しい食事を、衣食住の食を充実してもらうっていうためにはいろんなアプローチができるし、じゃあ農業って言っても実際、農業で農作物育てるっていうのもそうやし、アフリカの気候に合った新しい品種を開発するみたいな仕事もあるかもしれんし、まあなんかそのアフリカで使う農業の重機を、
わすごいなな
んか用意する商社でなんか重機とかをなんかこう持っていくみたいな、
ほんまやね、なんかいろんな選択肢あんね、
アフリカで育った農作物を世界中に届ける仕事かもしれんし、
お逆にね、
まあ、逆にねとか、まあいろいろあるからね、まあ、なんか実際でも現地でね、新卒でアフリカに行って見てきたっていうのがやっぱすごいよね、実際見てきてるからさ、
いやそうだよね、
そこならではのなんかやっぱり感じたこととかねあるやろうから、まあやっぱね、もうワインの持論ではやっぱこの25歳っていうのがすごい転機になるんですよ、
そうなんよねほんまそうだよね、25歳ってね、
25歳って結構いろいろあるよ、
うん、
だからこの方にとってもなんかね、どっちに転んでも、うん、何に転んでもなんかその先ね面白いことが待ってんちゃうかなっていう気はするけどね、
なんかねビッグになる気しかしないよね
頑張ってほしいなと思います、うん、何かね考えるきっかけになれば幸いです、
幸いです、見当違いなこと言ってたら、まあね、すみません、応援してます、
はい、じゃあ最後のレターですね、ゆみさん、大輝さん、シェリちゃん、こんにちは。こんにちは。お二人のことが大好きで、いつも放送楽しみに拝聴させていただいています。大輝さんの鋭い推察力やゆみさんのいろんな視点から本質をつくお話を聞くたびに、自分自身に置き換えて考えることができ、生活がより豊かになったと思い、お二人のラジオに出会えて本当に感謝しています。
ほし。いや、なんか読み方めっちゃじゃあでかなっていくやん声。
今回過去放送を拝聴して改めてお二人に聞きたいことがありレターをしました。お二人にとって夫婦とは何ですか。たくさんのご経験をされいろんなことをお二人で乗り越えてこられている今だから思う夫婦でいることの意味とは何でしょうか。私は結婚2年目で夫と二人で夫婦という絆を作り上げ始めたばかりの新米夫婦です。先輩夫婦のお二人のお話を伺い夫婦生活を送る中で自分自身に置き換えて考えたいと思いレターを送らせていただきました。もしよろしければ教えていただけたら幸いです。これからも二人らしい形でのさらなる幸せを心から願っています。毎日お忙しいかと思いますがどうぞお体ご自愛ください。これからもお二人のことを応援しています。
わあ、お優しいレターありがとうございます。
夫婦とは
すごい哲学的な問いだねこれは、
まあ、せっかく夫婦対談ね久々やからちょっとユミさんにたくさん喋ってもらおうかな、なんかあるお前全然考えて
ざっくりやな
お前全然事前に考えてないねんけど、
そうやな、いやなんかさワイもこれっていう答え全然なくてさこれについて、
まあ難しいな、
ちょっといろいろ喋りたいねんけどさ、
お
これいただいた時はなんか最初は もう夫婦とはもう大輝くんはワイの片割れみたいな、
お
なんかほとんどワイそのものみたいな、
えすげえ
感じで答えが出てきたよ頭の中でパって。でもさ、なんかこのレターいただいてからもう1週間か2週間ぐらい時間頂戴しててさ、その間にワイの中でもちょっと変化があってさ、
お
なんか最近大輝くんワイらってほんまに24時間ずっと一緒にいるし、
うん、
で外に出かけるってなったらまあ、その多くが私が友達と遊びに行くからちょっと大輝くんお留守番しててが多いやんか
そうや
そうで、なんかまあちょっと昨年大変なこともあって、うん、で大輝くんもなんか外にコミュニティを多分作った方がいいんじゃないかっていう話を最近してんのよ。
引きこもりすぎやぞ
引きこもりすぎっていうのもあるし、
いやでもワイがさ一人で出歩くって言ったらさ、うん、脱毛でちょっと通ってる脱毛行くか、うん、通ってるバイオリンのレッスンに行くかって、もうその2つぐらいやね。
いやそうなよ、
あと皮膚科行くか
そうやな、皮膚科な最近な
それぐらいやな。
そうで、やっぱりなんか24時間一緒にいれるのは楽しいけど、ここで何かトラブルがあった時に大君の世界がここしかないから、
うん、
もう一個属してるコミュニティがあった方がいいと思うっていうのを思ったよ、
うんうん、
でだからなんか最近ちょっとなんか他出かける趣味作ったらどうみたいな話を2人でしてんねんけどさ、うんうん、なんかその話をし
てほんま最近やな、
うんうん、ほんまに最近その話しだして、なんかそうなるとワイのなんか片割れワイの人生そのものとか言ってんのまた違うなって思い出したよ。
まあ本質的大部分はそうなんかもしれんけど、とはいえ同じ人ではないというか、まあ別の人格があってコミュニティがあってっていう存在なんか
でさ、
うん、
なんかもうほんまにうまく言えへんねんけどさ、ちょっと話変わってな、わいら最近角田光代さんっていう人の本めっちゃ好きやねんやんか。
ああ今日もブックオフで買ってきたよ。
あそう今日もブックオフで、ここに今あるけど愛がなんだ、まだ読んでへんけどこれ、
うん、
でその本のな、ちょっと何やったか忘れてんけど、もう角田光代さんってあの映画の8日目のセミとか、
うん、
月の神やったっけ、神の月やったっけ、
神の月かな
とか、なんかこう結構有名なあの作家さんなんやけど、もう女性の心情をよくそれ文章化できんなみたいなのを書きはんのよ、
うんうん
う
ん、
うわーって思う人もめっちゃ多くってさ、
うん、
で一個愛がうわーって思ってめっちゃ印象に残ってんのが、なんかとある主人公がもともとその人のなんか人生を書いた本で、それが小説な、
うんうんうん、
フィクションので、こう実家から育って結婚してで子供生まれてみたいなところで、なんか自分の家族って生まれた方の家なんか新しく作り上げてる方なんか、
お
一体どっちが本当の家族なんだろうっていう一文があったよ、
はあはあはあ、
なんか全然違うもののように思えるみたいな書いててさ、うわ分かるわって思ってんこれ
あーなるほどね、まあ確かにね、生まれ育った家族と結婚後の家族は別なのか、まあ同じ家族っていうね、う名刺やけど、
そうやね、名刺は一緒やのにさ、なんか捉え方でも全然違うくない、
うん、まあ確かに。
でしかもそれが本当はどっちなんだろうっていう問いをかけてんのがもうやばくてさ、相的に、うん、
まあ確かに、
うわえぐってこんなみたいな、
一応どっちも家族です、家族です、ね、両親がいて、
そう
で、まあ、夫妻がいて自分の子供がいてとかになってくるとね、どっちが本当のって言われたらちょっとドキッとすんな。
そうやドキッとするやろ。でもさ、なんかまあ、どっちも家族に違いないねんけど、やっぱ昔育ってきた家っていうのはめちゃくちゃなんか受動的でさ、ワイが別に何の主導権もなくって、うん、私に、
うんうんうん、まあそうやな、子供っていう立場で、
そうそう、でまあなんかお父さんとお母さんが絶対的にこう守ってくれて、
うん、
まあなんか伸び伸び育ってみたいな、で対して今の家は、まあ、守るべきものがあって、
うん、
でやっぱりなんかこう責任とか主導権とか全部私らにあるし、
うん、
って思うとなんかやっぱ努力とか作り上げていくものみたいな、
ほうほうほう、
関係性なのかしらと思って。
あー、なるほど。
なんか新しい家族っていうのはそういうものなのかしらって思って
なんか最後ちょっとなんかざっくり投げた感じ
だって考えまとまってないよ、
肝心なところざっくりなのかなみたいな感じでまとまってるけど、
この角田光代さんのこの問いがもう相手的に面白すぎて、あ、すごいなと思って。
いや、角田光代さん面白いんよ。
いや、じゃあほんま笑えん、まあ、
男のワイが読んでも面白い。
いや、ほんまにすごいよなあれ。まあまあまあ。
えぐってくる。
えぐってくんな。
なるほどな。まあでもそうやな。
まあだから言ってしまえばやっぱり他人は他人なのかなっていうところ。
うんうん、うん。
元が。
あ、元がね。
うん。
あ、それはそうかも。
そう、なんか Y の片割れとか言ったけど、あ、うん、まあでもそういう趣味の話があって、なんかだからで角田光代さんの言葉思い出して、でこういう考えに至ってやっぱり他人なのかしらって思って、
うん、
まあだからこそ努力とかが切り離せない関係ではあるけれども、
あ、でもそれ分かるかも、
うん、うん、なんか分かる、
うん、なんかいや今朝もさ、そのうちの実の母、この前 YouTube で登場した由美の義母
義母だろ
と一瞬あったけどさ、うん、やっぱりこう自分の母とか、まあ、父とかさ、うん、やっぱ自分の親やからさ、
うん、
全然何もなんか遠慮せえへんというか気も使わんし、
うん、
なんかだ努力せえへんよね、その関係に関しては。
あ、そうよね、
なんかもっと歩み寄るとか、もっとそれはもなんていうの自分が大人になってるからさ、
うん、
その子供の時よりはなんかもうちょっと大人な対応してると思うんだけどさ、うん、それなりに。でもなんかこう歩み寄るとかさ、
うん、
あんまそういう感覚ないよね。なんか、まあ、でもそうやんな、子供は子供やし親は親やし、なんか何でも、
まあ、だからずっと受け身だよね、
何でも許される存在みたいな、うん、それはなんか誕生日にちょっとプレゼント送ったりさ、大人になったらさ、なんか母の日になんかちょっとカーネーション送ったりとかさ、うん、しだしたけどさ、
うん、
でちゃうよね、なんかその夫婦関係とは、
うん、違うね、
夫婦関係はまあ努力してるんやろうな、
まずなんか
こうしたらどうやろうとか、ああしたらどうやろうとか、
まあでもほんまそうやな、
こうしてあげたらあれやなとか、
うん、
喧嘩もだからするしな、
どうぞ。
あー、なるほどね。いやでも確かにな
んかすごいとこついてくるやろ。
いや、まあ、確かに面白いわ。ちょっと愛がなんだよもこれなんか映画化ねしてたよね。映画見てないけど。
見てない。てかその人があれって知らんかってん。
あ、
知ってたら見てた。なんかプライムにあった気する。
あ、プライムあったよね。いや、そうそうそう、
読めばよかったな。
あ、そうそう、三浦紫音さんの本もブックオフで買ったけどさ、
うん、
あれだから船を編むの、
あ、はいはいはい、
の作者のなんか直木賞受賞作品も買った。
お、
あれちょっと待って、
何
これ、なんかカバー2つついてんねんけど、これほら、
あ、なんかそういうのあるよ、映画化してるやつ。
あ、映画化のカバーと元々のカバー、
うん、
あー、そういうことか、
うん、
何の話やったっけ。
よかったね。
よかったね。
まあ、だから夫婦とは何かっていう問いにふんわり答えました。
ふんわり、ふんわりやな。難しいな。わからんな。
難しいな。
この辺にしとこうか。
この辺にしとこうか。
はい。今日はね、3つのレターご紹介しました。引き続きね、ご相談とかご質問とか募集してますのでレターから送ってください。またタイミング見て、ユミハーンさんも参戦してもらおうと思います。
そう、明日メガネを買いに行くの。
うん、
とっておきのメガネ。
いや、そんなあれやで、ちょっとやめとき。
やめとく。
うん、いや、そんな明日買えるでみたいな感じで言ったらあかん。
あ、じゃあ買えへんかもしれ
ない
けど。
そう買えへんかもしれない。なんかいいのないかもしれんけどそう、期待しすぎたらもうあかんよ。
じゃあ期待せずに明日ちょっとそのついでに大阪でお買い物してくるんで、またお話しします。あったらね。
そう、 お約束はできないけど期待値下げマン、うん、
はい、
まあ、そやな、またそういう話もできたらいいな、
うん、そうね、
はい、じゃあ、今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。